こんにちは。
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 この曲いいですね。
いいでしょ。私の友達が。
友達が。
彼もね、ずっと一人旅、弾き語りをしながら日本全国を旅してこの CD 作ったんですよ。
かっこいい。
そうなんです。そういうお友達がね、旅仲間がいっぱいいるわけですけれどもね、今日も旅の空からこのネットラジオ旅をするためお届けしていきたいと思っております。今ね、私たち小倉、北九州の小倉にえらい長いこと滞在してますね、ケンちゃんね。
いつからだっけ？
いつからだっけ？
9日から。
9日からっていうこと。
そうですね、今日はもう24日ですね。
はい、何故にっていう感じですけれどもね。いや、もうしょうがないんですよ。まあ、ここはね、ケンちゃんのご実家もあるところでもあり、まあ、いいとこなんですよ。本当になんか、いろんなね、ケンちゃんのご縁で。たくさんの方にここでもお会いさせていただいてきてるんですけども、なんか私最近ね、ちょっと一目惚れ率が高くなってきてですね、もともとホロイっぽいとは思うんですけど、でもなんかね、こう会う人会う人がすごいこうキラッキラしてて、北九州ね、ね、で会う人ね、うん、から本当にね、取材したい人もたくさんいるんですけども、今日はね、北九州の人での中で第1号
第1号ですか。
第1号
です。ありがとうございます。
はい、今日のゲストは原水篤さん、は
い、です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。なんか肩書きをね、なんて言ったらいいのかわからないなっていうのは、はい、だって仕事辞めたとこなんですよね。
無職ですからね。はい。
なんか最近ね、そういうこう無職率も高くなってき
た。無職仲間が多い
と。明るい無職。
はい、そうです。
多いですね。いや、でもね、社会福祉士っていう、うん、まあタイトルがこの名刺には書かれてあってですね。はい、うん、まあ、分かっているような分かっていないような社会福祉士っていう仕事なんですけどもね、うん、今はそれに直接関係する仕事をしているというよりは、自分で立ち上げた、
そうですね、
アップルっていう、その、団体？
団体ですね。
団体ですか。
普通の、何ですか、うん、市民団体なので。
あーはーは
ー。NPO でも何でもなく。
なるほど。
法人格のない。
法人格のない。
はい。
あ、素晴らしいですね。
自由な団体
です。自由が一番。はい、そう、なんかそれがね、すごいね、本当に、わあ、いいなって思う活動をされてるので、ぜひそれを今日はゆっくりお伺いしたいなと思って、で、どこから聞こうかな。最初ね、うん、今まで、まあ、うん、仕事をやってたわけですよ、うん。どんな仕事をやってたわけですかね。
ね、13年ぐらいですよ。
13年ぐらい。
はい。障害者の施設で、
うん、はいはい、
働いてました。
はい
はい。なので
結構長いですね。13年
ですね。13年、うん、気づけばあっという間に時間経って、
うんうんうん、うん、どうでした、その障害者施設で、
ね、
者施設で
いや、本当いろいろ勉強になりましたね。
うんうんうん、
もともと畑違いなんでですね。
うんうんうん。はい、ね、もともとね、旧工大でしたっけ。
工学部、
ね。工学部で。
優秀。
ねえ。
優秀かどうか。
優秀な人がどんどん無職になっていく、ね、いい時代になってまいりましたね。
いいね、最高ですね。もうみんな無職になっちゃうもんね。
そう
みたいなこと言ったら笑えますね。いやいや、本当に。そうそう、畑違いなんで。
うんうんうん、
で、まあ最初飛び込みですよ。
うん、
福祉とか何もわからない。
なんでそっち行こうと思ったんですかね。ね、
いや、人が好きなんですよね。
あははは、いいですね。
多分それ、うん、今考えればですよ、
うんうんうん。
やっぱ人が好きなんだなって思いますね。
うんうん、
まあ、工学部ってものを相手に、ね、うんうん、せないけん仕事に就く、
はい、
ほとんどの人が就くじゃないですか、うんうん。いや、なんかどうもそれにちょっと違和感を覚えて、まあ、休学をして、
うんうん
うん、大学行って、休学中1年間、まあ、プラプラと旅を、
プラプラと、
まあ、まあさすがにイカラ号みたいな旅ではないですけど
いいね、
ね、ちょっと NGO の活動なんかに参加したりして、は
いはい、もう学生の頃からね、そういう感じだったんですね。
うん、そんなことをやっていくうちに、
うん、
あ、これはやっぱり人だなって
、
全ての原点は
人だな、うん、全ての原点は人だな
って、
うん、
で、なんかそういう仕事がしたいなって思っていて、
うん、
で、その頃は福祉なんちゅうのはよくわからないまま、
うん
うん、いたんですけど、
うんうんうん、
でも、ちょっとなボランティア的に関わってみると面白くて、
うんうんうん、
とてもこうみんな、まあ、人がみ、まあ、皆さんこう魅力的な人が多くて、
うんうん、
あ、これを仕事にできれば嬉しいなと、
うんうんうん、
思って飛び込んだ障害者施設の仕事で、
うん、
入ってみるとこれがまたですね、
うん、
なんていうんですかね、まあ難しい世界で、
あ、
うん、その本人たちだけで成り立っていない彼らの生活、
あ、まあそうですね、
何かしらの手伝いが24時間どうすると必要な、うんうん、彼ら、
はい、
やっぱり大人の世界もそこにはいろいろ存在するわけで、
大人の世界もね、
大人の世界が、大人の世界が、もうそれがね、
人間だものです
よ
ね、
ものすごい複雑ですよ、なんかね、うんうん、なんていうんですかね、ものすごい複雑ですね、
は
あ、あの世界って、
あ、そうです、
はい、だから、まあ、なんでだろうなと思いながら、
うんうんうん、
もっとシンプルになんかいかないのかなとも思いながら、本当に葛藤しつつ、
うんうんうん、
で本当にその最初に関わったのがとても柔道な、
うんうん、
まあ、自閉症ですね、
うんうん、
とてもこう自分で言葉も喋れなく、
うんうん、
何か要求するときには、まあ、叩くとか蹴るとか、
ね、
でしか表現できないという人と最初付き合って、いやなんだこいつとか思いながら、これやろうとかも思いながら、なんかでも付き合っていくと、もう面白くて、その人が、面白くて本当に面白くて、今どうしてるのかなとか思いますけど、だからやっぱり、まあ、言葉ではないコミュニケーションの大切さというか、そこで本当に学んで、そこにだから9年間ぐらいですね、最初にいて、それから移動して、今度は言葉は喋れるけど、なんだろう、社会的にもうそれこそ本当にどっぷり大人の世界じゃないと生きていけない、働いてる人たち、働いてる障害のある人たちの、
働けるぐらいの、
そうそうそう、そんなもう、もう全く逆ですね、
あ、
重たいとか軽いとかって、で、障害あるんやろうかみたいな感じの人ですよ、その辺にフラフラいますよ、そういうちょっと変わってんじゃないのこの人みたいなそんな人の迷えるほど生活の支援、24時間365日生活と働くことの支援をしていたので、いやなんかもう複雑でしたね、もう本当にこれやろうと思うことは本当にしょっちゅ
う
で、
やっぱり支援は必要な、何か問題があるのね、
いるんですよ、なんかね、分かりにくいんですけどね、でもすごく彼はそれを必要としていて、で何が必要なんだろうなと思った時に、やっぱり最終的に帰ってくる場所というか、なんか頼れる人というか、そういうものを持ってない人が多くて、寮だったので、親もちょっといなかったりとか、
ああなるほどね、
付き合いを上手に親ともできてなかったりとか、
施設に入れられちゃったみたいな
人
と
か、まあ、それに近い人、もともと施設から来た人とか、保護されちゃった人とか、だとすると警察に捕まっちゃって行き場しなくなって、ちょっとお願いしますって来た人とか、そんな人たちでしたね、刑務所からの人を見ました ね、はい、
はい、
そんなところで働いてました。
すごいですね。
なかなかあのマニアックな施設ですよ。
マニアックな。
はい、
はい、はいはいはい。
それ4年ほど。
でも長くね勤めて。
うん、いや学びましたね本当にいろいろ。
そこも巣立ってもいいなと思ったきっかけって何かあるんですか。
やっぱりそういう彼らと付き合っていると彼らに必要なこともあるんですよ当然、あるし、もちろん自分がやってきた仕事も続ける意義は絶対あると思ったんですけど、長い目で見た時に、そこに力を注ぐことよりも今の自分にできることっていうのは、もっと若い時、ちっちゃい時にそこにたどり着かないように何とかできないか、
なるほど、
とかそこの彼らを支えてくれるような人を育てたいというか、当たり前にそういうちょっとだけ手助けあればいい人たちなんですよね。そういうちょっとだけ手助けがあったらいい人たちにちょっとだけ手は差し伸べてくれる、まあ、これはなんていうんですかね、こらっていうことも含めてですね、何しようかっていうことも
含めて
言ってくれる大人を増やしたい。
あ、今なんかねちょっと私あの気づいたんですけど、
ほいほいほい、
私ねその、障害者の施設っていうことで、障害がある人でもそういう施設に入らなくて済む人もいるってことですね。
います。
だからまあ家族だったりとか周りの中で、まあ、障害はもちろんあるんだけれども、重度軽度いろいろあるんだけど、そういう施設というところに行かなくても、あのちゃんと生きていける人たちがいる中で、その施設に入ってくる人っていうのはそういうサポートがない、 っていうことですね。
もうちょっと、まあ、周りの学校の先生とかからですね、
はあは
あ、高校を卒業して、まあ、高校中特別支援学校です、
うんうん、
を卒業した後、はい、まあ、に来るような場所だったので、
うん、
学校の先生が言うには、うん、まあもう正直行くとこないんですと、
ああ
なんとかならんでしょうかねっていう相談がよくありました。
ああ、
まあ、だけどそんなことないなと思うんですよね、卒業と、
うんうん、
なんとかしてやりたいなというふうに思って、だから2年ぐらいでうちから出てまた今度は一人暮らしをしたりとか、
あ
グループホームしたりとか、
うん、
にこう渡していくところだったので、
うんうんうん、
一人暮らしの人の支援もしてたりしたんですよ、
うんうんうんうん、
で一人暮らしだったらですね、
うん、
それはもう自分たちで全部やらなきゃ興味がないので、
うんうん、
そういう人たちもたくさんいたので、
うん、
で私の支援から出ていく人たちもいました、うん、もう大丈夫やね、頑張れよっていう人もいたので、
ほら
何か本当にちょっとでもやっぱりそういう人たちも、うんうん、いざという時に帰ってくるんですよ、
ね、帰ってくる
こんにちはとか言いますそれがいいですよね、
いいですね、うんうん、
でまあそういう場所があるということが彼らには一番だったりするんで、
何が障害かっていうとなかなか本当にね、
そうです、
難しいもんだなと思いました ね、 ね、
本当にそうです、
うん、
あれはあの人間が作ったものかなと、
うんうん
思いますね、
あ、いい、そうですよね、
はい、
なんかもしかしたら私たちも障害者かもしれませんからね、もしかしたらでもなくね、ある意味です、
そうそうそう、うんうん、自分も本当下手したらそうなんですよ、本当にいいけど、
うん、
ね、
うん、
まあ、いいじゃないですか、
いいじゃないですか、
楽しくね、
そうですよね、
やっとかないかなと思って、
うん、
そうですそうです、
じゃあ、まあ、そういうね、こうそういう施設に入らざるを得ないような人たちが、うんうんうん、なるべく少なくなっていくようにしたいなっていう気持ちもあり、
そうですそうですね、
ちょっと巣立ったと、はい、その場所をね、
うんうん、そうです、
うん、
まあただまあ最終的には本当に人だなと、
うんうん、
本当人との本当に人と人との究極の付き合いをこう、うんうん、させてもらってきたので、
うん、
なので、まあ、その中で感じたらやっぱり人が変われば、
うんうん、
まあ、ちょっと変わるというか、
うん、
その可能性をまあ信じて、
うんうん、
一番これからの世の中を作る子供たち、若者なので、彼らに元気になってもらいたいな、
うんうんうん、なるほどね、
ということでやってるんですよ、
素敵です、
いやいやいやいやいや、
あもうなんかよかった今日聞けてお話そうだからね、その名刺、私この名刺の裏を見たのはさっきだったんですよ裏があったみたいなね、
そうそう一応ね、
そう、はい、アップルっていうね、あのアップってあのまあリンゴのアップルじゃなくて、
そうなんですよ、上にアップアップ
アップのアップアップする、
はい、アップアップするって言うとちょっとまずいんですけどね、
そうそうそうあのね上がるっていうねアップのアップルで、これ何してる、まあ、団体というか会社というか何だろうなと思って今日聞こうと思って、うん、さっきちらっとこう名刺の裏見たらすごいいろんな絵付きでねいろいろ書いてあってね、そうそうそう、わーと思ったんですけど、うん、このアップルどんな団体ですか、
ね、2007年かな立ち上げたのは、
うん、
その時に出会った若者の学生ですよ、
うん、
まだ大学1年生だったかな、
うん、
とまだ大学にも入っていない、
うん、
高校卒業してパラパラしてること
、うん、
あの子供たちのキャンプやりたいねっていう話で盛り上がって、
うんうんうん、
じゃあやろっかと言って立ち上げた団体で、それはその2人、まあ、その当時に立ち上げた女性2人ですよ、
うんうんうん、若者
がやりたいことを、まあ、たまたま一致したということと、
うんうん、
あの女らがやりたいって言ったことを実現させていきたいなっていうところで最初立ち上げたんで、なんでずっと今もその若者主体の団体と言っていて、
は
い
はい、うん、
でそこにプラス自分自身がやりたかったことをずっとやりたかった、
うん、
その子供たちへの自然体験というところを合わせて今やってる団体で、
うん、
あのメンバーは全学生ですよ、
うん、
まあ、卒業していったメンバーもいるので、
うんうんうん、
今は社会人もいますけど、
どんなキャンプなんですか、
いや今はですね、うん、1週間のキャンプやったんですよ、
1週間
7泊
8日、
去年ですね、
うん、
1週間キャンプを、
うんうんうん、
平尾台で、
はあ、いいとこですね、
平尾台いいですよ、うん、もう本当に最高の場所です、うん、あそこは、うん、7泊4日、去年はですね、
はい、
チャレンジワンダフル、これをするちょっと聞いて、
チャレンジワンダフル、あシャツが
ちょっと開いたの、ちょっと、
あ本当だ、かわいい、
これあのデザインはあの学生がしてチャレンジワンライフという、
うん、
7泊4日のキャンプして、
チ ャレンジ、ワンライフ、いいですね。
そうですよ、ライフ。ライフっていうのは、まあ、命、生活であったり、うんうんうん、そういうこう、もう一回それを考えようよと。で、まあ、去年は福島の子供たちを招待を、北九州にして一緒にキャンプをしたので、そういう触れ合いの中から、東北のこともみんなで一緒に考えようよと。まあ、別になんか語ったわけじゃないですけどね。もうそこにいるだけで、やっぱりみんな、まあ、新職ともにするからですね。
福島からも結構来られたんですか？
去年は9人。
9人、おー、うん。
無料状態だったんでですね。
あ、そうですか。
なかなかね、
うんうん、
はい。全部ボランティアで、
うん、
募金集めて、
うん。その9人は福島から来て、
うん、あとは北九州の子供ですね。
うんうん、
はい。でも去年はですね、福岡県内の子供全部来たので、
うん、
全部で去年は60人の。
わー、すごい。
スタッフ合わせると100人という。
うわー。
なんちゅうキャンプでしょうね。
すごい。
そんなキャンプやりましたよ。
学校の先生みたいですね。
そうそうそう。それを運営するのはでも学生たちなので。
うん。ああ。
それはもう本当に、なんか裏方の裏方で。やってましたけど。
その1週間どんな風に過ごしたりするんですか？
去年はですね、まあテーマはチャレンジワンライフで生活を見直そうという。
うん。
と、まあ、もちろん広尾台なので、うん、いろんなあそこの自然の、うんうんうん、まあ、小流動を探検したりとか。
はいはい。
たくさんしたんですけど、去年はテント泊、テントを建てて、でテントもただその辺に建てるではなく、
うん、
何もないところに建てようと言って、
うん、
当然電気もガスも水道も何もないところですね。そこにテントを建てて、火を起こしてご飯を作って、
うん、
水はちょっと遠いところから運んできて、
うん、
っていうようなテント泊のキャンプをしながら、
うん、
何もないって大変だね、
うん
あ、いつもの生活って当たり前だけど当たり前じゃないねということに気づいてもらえたらいいなと思って、テント泊を去年はして、で、あとはお祭りをしましたね、去年は。お祭りをみんなに考えてもらって、出し物と、出店、
うんうんうん、
まあ、子供たちに考えて
もらって。本当に。
そうですよ、始まってキャンプの2日目ぐらいから話し合いをしてもらって。何にも真っさらですよ、真っさら。何もないところで子供たちに考える
の、うんうんうん、
いや、意外とこれはすごいですね、子供たちっていうのは。
おうおうおう、
まあ、それなりに、
うん
うん、まあまあ、定番でもあるんですけどね、
うん、
でも考えてもらって、材料を出してもらって、で、前日に買い出しに行って、
うん、
で、準備をみんなでして、
うん、
最終日の前日の夜ですね、夕方ぐらいから。
お祭りして。
出し物を出してもらって。
お
なかなか盛り上がって、
へ
やっぱり前半は結構きついんですよね、
うんうん、
そうやってテントアクしてるとね、
うんうん、最後までがね、
お祭りでね、
7泊8日
で、
うん、
いやなかなか凄まじい人数だったんでですね、
こんだけの人数っていうのはそんなになかなか
ないですよ、だいたい30人ぐらいでやるんですよ。
あ、まあ、それでも30人ぐらいね、はあはあ、
そんなキャンプやってました。
そうですか、
楽しかったですね。
なんかやっぱりこう、まあ、何度も参加してる生徒さんもいれば、うん、
います
初めてっていう人もいたり、
1年生の子とかも参加しますからね。
1年生って何1年生？小学
中学校1年生。
あ、本当に、え、うん、それは対象年齢とかはあ
まり、一応小学生、
小学生、小学生だったんだ。
1年生から、
あ、
1週間、
そうか、それはすごいな。
いや、楽しいですよ。
私のなんかお話聞きながら頭の中は高校生ぐらいだったんですけどね。
うん、小学生。
あ、小学生ですか、
はい。
小
学生1年生楽しいですよ。なんかですね、もう、はい、とにかく楽しいです。
とにかく
やってくれることが、ああ、そうきたかみたいなことが本当にたくさんなので。
なるほどね。ちなみにね、ハラミさんは、
はい、
九州以外で生活したことはありますか？
もともとは、
うん、
生まれてすぐに、茨城県。茨城県つくば市に行って、
ほうほうほう、
行ってというか連れて行かれて、
うんうんうん、
10歳まで、
あ、
小学校5年に上がるまでそこで生活をしてましたね。
ほうほうほうほう、
はい、それから北九州に来て、あとずっと北九州。
ああ、そうですか、うん。学生の時もそうですもんね。
そうです、そうです。
ですね、
ずっと戸畑区
で。戸畑区、はい。
はい。小中高大と戸畑区でした。
で、大学中にプラプラしてた時は、まあちょっと海外を。
プラプラしてた時はそうですね、海外を、はい、
うん、
ちょっと行って、
うんうんうん、うん。なるほどね。いや、私ね、なんでそのこと聞いたかっていうと、うん、まあ、まだ旅ね、始まって なかなか九州出れてないので、私あの九州以外のとこっていうとね、もともと私はあの鎌倉に住んでいて、うん、で震災後に関西とか、まあ、宮古島とか、うんまあ、宮崎も含めてちょっとご縁のあるところにしばらくね長くいるようになって、で、まあ、関西と関東って全然文化圏が違うわけですよ、うん、人も違うんですよね。で私関西も好きです、すごく。でも九州に来るとね、九州ってすっごいいいんですよ、いろいろおおらかだし暖かいし、うん、なんだろう、パワーがあるし、うん、なんかなんだろうな、希望があるっていうんですかね、うん、そんな感じがすごいあるんです。そうそうそう、いやだからね、そのそこにキャンプに集まるお子さんとかも、うんまあ、今回は福島からもね、呼んだということで、その福島の、まあ、人たちと、うん、九州の人たち、まあ、子供たちの違いっていうのもやっぱりあったりしませんでしたか、うん、
意外とでも、うん、九州と東北は、うん、少し似てるなって思うんですよね。
おお面白い、
うん、同じようにこうちょっとは、まあ、外れで外れじゃないですよ、うん、北海道まで行っちゃうと、うん、あそこはまたちょっと違う、うん
ね、
あれだ
異文化系で
九州と東北って、うん、同じような空気があるなと思って行った時もやっぱりそう思いました。あのまあそれはもちろん田舎と都会は違いますけど、
うん、
それは九州も同じように違うので、うんうん、九州の田舎に行くのと、うん、東北の田舎に行くのと、うん、同じような空気がいる。
本当にな
んかそのあったかい、あったかさというか、うん、東北もそうやないですか、みんな。
そうなんですよね、東北ね、いいとこですよ。
なんか人のせいにしないし、
うん、あ、うん、そうで、うん面白い、うん、そうね、
うん、この辺はやっぱすごく似てるなってすごく思って、だからなんかあんまりこう行った時も違和感を感じないっていうか、
うん、
まあ言葉は全然違いますけどね、
うんうん、
でもなんかあんまり、うん、ああ面白いなって思って、うんうんうん、そんな話を行った時にしましたけど、
あ行ったっていうのはいつぐらいに 何しに行ったんですか。
あ、いや、あの震災後に、
あ震災後に支援で、
うんうん、そうですね。
それはいつぐらいに、どれぐらい。
2011年の夏から、
夏から、
夏休みの、だから2011年の夏、12年の夏と、
あ夏夏にね、
この間の春に行って、
うん、キャンプ、それも
そうキャンプみたいなもんですよ、学生たち連れて行って、
うん、なんかねこのね名刺のとこに書いてあるこう、そうそう、被災地海外ワークキャンプっていうのがあるんですけど、そういう活動も
そうですね
されてるんですね、
うん、2011年からやっぱり、
うん、
ニュースではですね、
うん、
分からないじゃないですか、
うんうんうん、
でまあ行って何かできるかって言っても、まあ、1週間ぐらいしか滞在できないんで、うん、何もできないですけど、
うんうん、
でも行ってそこの人たちと仲良くなって、
うんうんうんうん、
友達ができることで、
うんうん、
あいつ何しやろ
う
かっていう風になるので、そういう人が一人でも増えるといいなということと、それを学生が、まあ、今後教育を目指している学生だったりするので、
うん、
先生とかですね、
うん、
保育士とか、
うん、
先生とか、
うんうん、
伝える側になるからですね、
うん、
伝える側になる、なっていく若者がそういう経験をしていると、
うん、
まあ、今度伝える時に、
うん、
先生がねと、
うんうんうん、
言った時はねって語ってくれると、
うんうん、
よりリアルに伝わるなと、
うんうん、
なんでそういう意味で言ってます ね、
やね、
で子供たちとの交流をするんですよ向こうでは、
うん、
子供たちと遊んでくるんですけど、なんで帰ってきて言いますよ、何々ちゃんは何しようかね、
うんうんうんうん、
今度行ったら会えるかね
って
話をずっとしてるんで、だから東北の誰か、東北とか福島とかではなく、
うんうん、
誰々ちゃん誰々くん、
それ、ね、
さんになるんで、
うん、
これ大きいなって思ってやってます。
どうですかその2011年も12年もそして今年の春の3回通って、うん、同じとこ、うん、に通って、
同じとこも全部、うんうんうん、前3回とも行きました。
なんかその変化というかそういうのとか気づきありました。
今年の、
うん、
まあ、春 4月ですよ、
うん、
行った時、まあ、同じ場所にずっと仮設の住宅、仮設住宅のずっと行ってるんですけど、うんうん、そこの子供たちと交流していて、
うん、
こう、まあ、当初は子供よりも大人の方が、うん、まあ、最初の頃ですね、大人の方がもしかしたらショックが大きいのかなっていう印象だったんですよ、
うん、
最初、
うん、
でもだんだんそれが子供にじわじわと出てきてるなっていう印象を受けました。結局親がやっぱりですね、
うんうんうん、
こうそういう風になってくると、
うん、
子供に届いちゃうじゃないですか、
うんうんうん、
それが2年経って、
うん、
ああ出てるなって、
うん、
なんかすごく喧嘩の内容が、
うん、
大人の理由、例えばですね、うん、そこ行ったところは小学校が2箇所あって、うんうんうん、南三陸なんですけど、うん、南三陸に小学校2箇所あって、そのうち1校の小学校はもうなくなっちゃったんですよね、
うんうん、
でそこの子供はその今もう1校の小学校に曲がりしてるんですよ、は
あ、
曲がりをしているので、周りちょっとやっぱりね
肩身が狭い
でしょ、うん、でそこのこっちにいたその大きい方の小学校の子供と、うん、その移ったがその曲がりしている小学校に通う子供たちが同じ仮設に住んでるんですよ。
うーん、
でなんか変な、まあ、定義関係じゃないんですけど、あるんですよ。あれはすごく、でもあるんだけど、
おっぴらには出せない、
まあね、うん、うん、じゃないですか、
うん、
でそれが理由に喧嘩をしてたりするんですよね。
うーん、
思いながら、うん、確かに学校に行くと、うん、あの先生たち同士もそんな感じなんですよ、やっぱり。
ああ
すいませんね、ありがとうございますみたいな感じなんですよ、やっぱり曲がりしてる方は。
あ、
うん、
いや
複雑ですね、
複雑ですね、
まあ、早くだからね、
うん、
元の場所になんとかね住めるような学校がなんとかねできるようにって思いますね。
そうですね、私なんかどこ行ってもなんか我が物顔でなんかいるから申し訳ない。どこ行っても自分家みたいな顔して住んでる、本当に申し訳ない。でもね、ね、ごめんね、ごめんね。
あっちゃんはすごいよね。
あっちゃんすごい。
気づく。
うん、
そうそうそう。絶対気づかないね。
気づかないタイプ？
うん、そういう言葉僕はな、僕にはなかったと思う。その感想をね。
ああ。
多分気づかずに帰ってきたと思うんですか。
いやいやいや、たまたまですよ。なんか付き合って。
うーん、
いやこれそのなんとかこう、ね、喧嘩をしてる時にとりあえず話を聞こうと思うじゃないですか、
うんうんうんうん、
でも深いんですよ、
うん、
なるほど、深いのでその場でどうこうできることではなく、なのでそこの支援をしている仮設にはあの支援センターっていうのがあって、
うんうん、
まあ、そこの方にちょっとこんなんでしたっていう話だけはちょっと伝えたんですけど、
うん、
なんかね、深くなってますね。
てか、まあ、その、まあ、喧嘩が一つ、喧嘩一つ起こるとき、うんうん、絶対にどっち側にも理由があるわけじゃないですか。結構、まあ、正当なって言ったら変だけど、その人にとっては正当な理由があるわけですよね。で、それを、なんかこう、正論とか理屈とかで抑えてもダメなわけですよね、きっとね。だから、みんな何かこう、もどかしい思いを抱えてるっていうところを、どうやってこう、丁寧にすくい上げてあげるかっていうことがやっぱりできる余裕がみんななくなってね、うん、来てるんじゃないかなと思うんですよね、うん、その現場にいるとね。
いや本当そうだと思いますよ。大人がやっぱりだんだん人じゃなくなってきてんじゃないかなという気がします。なると子供はもっと、
うんうん、
難しいなと思います
ね。難しいですね。
うん、
なんかあのちなみに、まあ、体調とかね、うん、崩されてる人とかはいませんでした？
うん、
それは大丈夫。
子供は比較的元気でしたね。
ああそうですか、
うん、うんうん。でもまあど、うん、亡くなったのかどうなのか分かんないですけど、
うん、
去年いた方がやっぱりいなかったりとか、
ま
あ、それはただ出ていたという可能性もあるし、
うんうんうん、
ちょっと詳しくは聞けなかったですけど、
あ そ, っか、
そういう方はやっぱり、
うん
まだそこまでは、
まだそこまでは、
うん、
まあ、感触的にはそんな感じ
かもしれないなという気はしましたね。子供たちは元気ですよ。もう、はい、体は元気ですけどね。
うんうん、まあ、そっかそっか、じゃあよかった。
まあ、でもやっぱりお母さんとかに話を聞くと、特に福島は、
うんうん、
それは今宮城の話ですけど、
うんうんうん、
福島は、
うん、
体力がやっぱり落ちてるそうです。
はあ。それは
外で遊べないから、
遊べないから、あ
やっぱりそれはすごく感じるそうです。
うん、
親御さんが言ってました。でやたらと福島県内、
うん、
室内の遊び場が増えるんです。
うん、
室内の遊び場が増えてよかったねって言ってるということにすごく私は違和感を感じるんですってお母さんが言われてて、そうですねっていう話で、やっぱ遊べないから、
うんうん、
体力がやっぱり、
うん、
落ちてるんですよねって言ってましたよ。福島はまたちょっとね、
そうね、
またあの津波の
被
害とはまた違う、
でも福島だけじゃないわけですよね、これってね。だから
そうなんですよ、
あの結構いろいろ各地すごいわけですよ、
ね、今ね、
あの
調べてる人は分かってる、調べてない人は知らされてないっていうだけでね、それを考えるとね、
そうなんです、うんうん、だからこの、まあ、キャンプを通して、うん、そういう、まあ、福島の子たちが来て、うんうん、一緒に生活することで、
うん、
自分のじゃあ生活はどうなんだと、うんうんうんうん、いうことにたどり着いてもらいたいんですけど、
うんうんうん、
彼らにできることももちろんゼロじゃないと思うんですけど、うんうんうん、結果的に自分がどうかと、うん、いうことにたどり着くと、
うん、
そのエネルギーの問題で、
うんうん、
本当にちっちゃなことかもしれないですけど、うん、そういう日頃の生活の中に、うん、そういうものがあるんだと、うん、いうことに子供たちが気づいてもらえれば、
うんうん、
子供が気づけばですね、
はい、
親お母さんもお父さんもおお前が言うならみたいな、
そうね、大人よりも子供の方が早いかもしれないですよね。
なんでそのことをきっかけにいろいろ家族が変わってくれればいいななんていうね、楽観的な感じでやってるんですけど、
子供の役割大きいかもしれない
ですね。
その子供を支える役割もっと大きいかもしれませんね。
だからなんとかね、いい経験になればいいなと思って。
原水さん自身が震災で変わっ、あ、これ子は大きく変わったなって思うことってあります、うん、
いや結構あの日からですよ、
うんうん、
ちょうどその時、うん、仕事の、まあ、泊まり勤務で、
うん、
で一晩中、まあ、ちょっとテレビをつけてずっと見てたんですよね、
うんうんうん、九州ですよね、
あ、もちろん九州です、ね、
九州
で、ね、仕事してたので、うん、九州で出てくるつらいしばらくあれから本当に、うん、なんかなんていうんですかね、まあ、よくそう気分が落ち込んでと、
うんうん、
まあ、まあ元々はこういうこう性格なので落ち込む方ではないんですけど、うんうん、それでもはぁーって思いましたね。なんかなんだろうって、でまあね、原発のことで悩まれがあって、
うんうん、
だからまあ命なんかこう数字でね、何万とかなんかバーっと何千とか万とか出るじゃないですか、
うんうんうん、
なった人の数が、
うん、
でも一人一人を考えると、うん、一つの命なわけで、それがこんなにあっさりと亡くなっていっちゃってることとか、
うんうんうんう
ん、なんかすごくそういうことをいろいろ考えて、
うん、
とてもその時は落ち込みましたね、
うん、
珍しく、
うんうんうんうん、
でやっぱりそれで自分自身の生き方を再度問い直すというか、
うんうんうん、
まあ、結果それが今に至ってるっていう、
やめちゃった。
やめちゃった。
仕事。
でもそうです。本当はだから1年ちょっと伸ばしたんですよ。本当は去年の3月で仕事を辞める予定。だから2012年の3月に辞める予定だったんですけど、まあちょっと職場の引き継ぎ、まあ移動とかなんとかなんとかじゃないですか。その事情で、ちょっとこれは1年伸ばさんとまずいなと思って1年伸ばしたんですよ。なんである意味震災後1年で辞める予定だったという2012年のもう正月ぐらいに、ね、決めてたんですよ、
うん、
もう
辞
めると。なのでそう考えると1年伸ばしたんで、
うん、
震災の影響はすごくやっぱあったかなと思いますね。自分の生き方をこう見つめ直すというか、
うん、
そのきっかけになり
ました。でもね、なんかあの、まあ、ちょこちょここの界隈で原水さんにはお会いするわけですよ、うん、なんかいろんな会に参加すると必ずいるみたいな感じで ね、でそこにいるこう原水さんのこう、はい、なんか笑顔というかですね、はいはい、チャイチャイした感じはね、
楽しいです
ね。私はあのそれはすごい素晴らしいと思ってて、だからきっとあの、まあ、いろんな落ち込みとかもね、うん、あったかもしれないけど、うん、そしてまた仕事を変えるっていうこうね、うん、あの大きいチャレンジも一歩踏み込んでやってきて、うん、どんどんいい感じになってきてるんじゃないですか。
今本当楽しいですよ。こんなに楽しくていいんだろうかという無職ですね。
うんうん、なんか不安とかはあったりするんですか。
それが意外と今ないんですよ。
ないんですね。なさそうな顔してますよね。
ないんですよ。
何なんでしょうね。このまあ結構世の中その不安が全くないんですって言い切れる人って少ない気がするんですけど、うんうん、そういうふうに不安ああないんですよねなかなかっていうね。うんうん、なんでなくなったんでしょうね。
まあ吹っ切れたんですかね。
吹っ切れた、
うん、なんかまあなんとかなるんじゃないかと、
うんうんうん、そしてなんとかなっているぞと、
なんとかなってるし、
うんうん、
まあそれはもちろんいろんな助けがあってですけどね、当然それは一人でやってることでもないし、家族周りのいろんな本当助けがあってこそ成り立ってることなので、うんうんうん、本当にそれは感謝してるんですけど、
うん、
でも、うん、 なんとかなってるし、
うん、前よりいいし、
前より楽しいし、だからなおさら、
うん、
あ、もっと頑張って、
うん、
みんなもこう楽しんでもらいたいなと思うので、
うんうんうん、
この間それこそそば打ちしたじゃないですか、
うんうんうん、
そば打ちしたあのそば打ちも絶対これは自分がマスターすれば、
うん、
みんなにやってもらえるじゃないですか、
うんうんうん、
だからみんなもあ美味しいよそばが食べれると、
うんうんうん、
であれは多分そばを食べるということだけじゃなかったと思うんですよね、
うんうん、
あそこにはいろんな要素が入ってて、
そうですね、
それをこう考えるきっかけになるなと思ったので、うんうんうん、これはちょっとなんとかせないかなと思って、
うんうん、
やっぱそばをちょっとまあやろうかなと思うこととか畑も田んぼもそうですよね、
うんうん、
なんか食べることってすごい大事だし、
うん、
でもまだ自分にはその力もないのでしっかりこうできるようになれば、
うんうんうん、
それもまた伝えれるし、もう自分がそのいろんなことをまず学んで、
うんうん、
それをこう次の世代にまた伝えていくこと
っ
ていうのをやりたいなと思いながら楽しんでます。
楽しんでます。
本当楽しいですね。
もう本当にね、なんかやりたいことワクワクすることは目の前にいっぱい転がってくるわけですよね、はい、だから忙しいなって感じてるかもしれませんけど、
はいはい、いや全然、ね、大丈夫ですよ、うん、全部しか楽しいですよ
いつもね、なんかこのラジオね、皆さんにこう今何でもね、まあ、神様が叶えてくれるとしたら、
うん、
はい、今一番ちょっとやってみたいことだったり望んでること、
うん、
何ですかって聞いてるんです。欲しいものでも何でもいいですよ。 なんか、うん、
そう、じゃあとりあえず1億円ぐらいもらっとこうかな。
おっとっとっと、
あ、じゃあ違いますか、
ね、有意義に使いそうですね。でもね使ってくれそうなのでいいと思いますよ。
なんだろうな、
うん、
なんだろうな、
これ叶えたいな。
そう、時間をちょっと伸ばしてもらえますか。
時間をちょっと伸ばしてもらえますか。
いや、なんか無理ですけどね、24時間をちょっと26時間ぐらいに
一
応伸ばしてもらえたらいいですね。いや、なんかその若者と付き合ってて、
はいはい、
若者は時間ない時間ないって言うんですよ。
おお、
で2時間ぐらい伸ばしてもらえばですね、その分2時間ちょっとちょうどもらってそばでも出せるとか。
ああ、なるほどね。それってでもね、そう言ってる人って伸ばしてあげてもないって言うんですよね。
結果一緒なんですけどね。だからやっぱりこう、なんだろうな。
うん。
考え、一番やれたらいいなと思うのは、なんだろうな、
うん。
結局自分のことってあんまり考えてないので、
うん、
なんか考えるときには、
うん、
子供たちとか、
うん、
若者たちがどうあればいいのかなって思ったりしちゃうんですよね。
うん、
そう思ったときに、
うん、
何が一番いいのかな。叶えてもらえるとすると、
うん、作ってみたいものでもいいし、なんかやってみたいことでもいいし、
まあそれこそ、
うん、
今自分が60歳70歳ぐらいまでの、
うん、
なんかこうプランを立ててるんですよ。こんな風になりたいなみたいなの、でその行き着く過程でこんな風にこんな風な場所で、
うん、
仕事とか生活とかをしたいなという、
うんうんうん、
ちょっと絵を描いてたりしてて、
うんうん、
そこには、
うん、
それこそそのね、まあ、桃源郷ってやってますけど、
うん、
あるこう畑があって、
うん、
池があって、カフェがあって、
うん、
その奥に行けば、
うん、
宿泊できるスペースがあって、
うん、
山があって、
うん、
そんな場所を作っていきたいと思うんですね、
うん、
そこには人が集ってきて、
うん、
いつでも泊まって帰れるという、
うん、
そういう場所が作りたいというふうに思っていて、うん、でそこには大人も大人というか、まあ、高齢者の方、
うん、
障害がある人も、
うん、
みんな子供もみんなそこに来たら、
うん、
ゆっくりできる場所、
うんうんうん、
そういう場所を作りたいと
思う、うん、
もちろんハードではなくきっとソフト面も含めてだと思っているんですけど、
うんうん
うん、そういう場が欲しい、作りたいなと思うので、
うん、
叶えてもらえるんであれば。
あ、でもなんか、うん、そういう場所手に入ったんじゃないですか最近。
最近ね、
ちょっと
ね、
ねえ、
ちょっと神様見と
る、ね、神様見とるよ。
本当だからそうなんですよ、
うん、
だから本当はそんなことをこの仕事を辞める前にちょっと考えていて、
は
あ
は
あ
は
あ、本当にいろんな出会いがあってですね、
うんうん、
もう同じこと考えてる人がいるんだなってすごく、
うん、
なんか嬉しくなっちゃって。
うん、面白いのはその例えば何かやりたい、何か欲しい、どっか行きたいっていう時に3日後に私はかなっちゃうんですけど、そのお金がねないとできないって思い込んでる人が多すぎると思うんですよ、
うんうん、
全然そんなことないなって、
うん、
もう最近はもう、うん、よく思うんですよね、うん、だからその同じことをやりたいと思ってる お金とか場所とかはあるけど時間ない人とか、うん、ね、そういう人と出会ってしまうとね、
そうですね、
あら、どうぞ使ってください、みたいなね、うん、そういうことが起こったりとか、うん、って考えるとですね、やっぱりその自分がこうじゃないとできないとか思ってる思い込みっていうのはどんどん外していったら、
う
ん、
そうですね、
もっと楽しくなるんじゃないかなと。
本当だからそれを伝えていきたいですね、
うんうんうん、
なんかあの本当にみんな学生たちは就職をすることを目標に大学生活を送ってたりするんですよ、
うん、
でもそこはゴールでは決してない、
うん、
まあ、まあもちろん転換期ではあると思いますけど、うんうん、決してゴールではないはずなので、
うんうん
うん、やっぱりそれそういう人生というか、
うん、
こういう人たちがいるんだということを知ってもらうと、
うん、
あ、いいかもしれないなって。
キャンプに呼んでください。キャンプ参上しましょう。
本当ですか。その頃北海道ぐらい
ですか。北海道でキャンプします。今回
いいですね。北海道行きな、行きたいけどな、多いな。
いや、叶うかもしれませんよ。
ね、本当に。
ね。
北海道でキャンプ面白いな。
ね。
いやいや、ちょっと。
いや、そそのかしちゃったりして。
まあきっとそのまた九州にいますよ、きっと。
うん、
あれ？って。まだ九州いるんですかみたいな。
北海道はもう行った気になったつもりでもうやめようかなみたいな。とかね。うんうん。
本当そう思います。いろいろ伝えて。
ね、
九州には本当に4月北九州に限らずですけど、うんうん、本当にいろんな素敵な方たちが辞めていこうですね、うん、まあ、辞める前もたくさん出会いはあったんですけど、
うんうんうん、
辞めていこう本当にたくさんの人との出会いがあって、
うん、
なんかああいいなって、
うん、
すごく思ってるので、
ね、
それを次の世代次の世代にと。
そうですね、うん、北九州支部で頑張ってください。
頑張ります。
あの旅をするため北九州支部で頑張ってください、うん、もういろんなとこ、
うん、とりあえず、うん、村長だから、
村長だからね。
村長ですか。
村長に、
ま、もう村長就任してる、
もう村長の貫禄出てきてますからね。
本当ですか。やったもう村長たくさんいるもんね、うん、
村長たくさんいる、
そうそう、もう行くところ帰る村、うんうん、まあ、たくさん出てきて、
うん、
あっちゃん村にね、
ね、あっちゃん村にね、
ね、また
オラン村を、
うん、ぜひぜひあっちゃん村にトリーハウス建てて、
トリーハウス建てて、
うん、寝るのはここだけど、うん、トリーハウスでちょっと景色をね、
うん、
涼しく、あのお茶とか
ピーとか飲んで、それこそ今年平尾台の子供たちの活動で、
うん、
まあ、この団体ではないところの団体もちょっと関わってて、うんうんうん、平尾台の、うん、あの結構見晴らしのいいところに今年はツリーハウスを子供たちと一緒に建てようっていうのをやってて、今年建てるんですよ。
あら、
うん、ツリーハウス
夏ですかそれは。
いや今もう多分来月ぐらいから始まる。あ、来月は間に合うかな。田植えか、田植えしてちょっとであれば、
うん、
ちょっとできるかも。
ケンちゃん、私たち分身の術を学ばなければいけないかもしれませんね。
ちょっとね、
ちょっとね、体一つじゃ足りません、
ね、
はい、
いいですね。
いやまあ本当にね、だからもうそういうこうね、もう村長さんのような人たちが日本各地にいっぱいいるわけですよ、きっとね、これから発掘していくわけですけれどもね。
いや本当、
それがつながってったらもう日本なんてすごいいいとこだから。
そうですよ、
うん、
たまにはちょっと行っちゃおうってね、
うん、
みんなダーンと行って、
そうそうそう、交流会ね、でその行き来もね、誰かがね、こう車チャーターしてくれたりとかしてね、うん、出しますよっていう人
がね、
天ぷら油出しちゃえば、
天ぷら油
お金かかんないかも。
ね、また大型バス天ぷら油で走るし、
うん、でそこのね特産品が取れたらね、交換し合ったら
ね
美味しいものがタダで食べれるかもしれない、
ね、
お互いね交換し合って ね、そうそうそうそう、とかね、
シェアですよね、
うん、
そう、
うん、そう、
なんかまあお金もお金じゃないですけど、うん、いろんなことをシェアしていけば、
うん、
意外とこの日本は、
うん、
楽しく生きていけると思う、
うん、
いう気はします、
ね、うんうん、
すごく、
うんうん、
なんか本当にシェアの毎日を今、
うん、
過ごさせてもらってるので、うん、なんかいいっす ね、
やるのは自分だよね、
うん、
そう思います、
うん、
ちゃうよ、
うん、なんで
そう
楽しみですよ。
楽しみですね。いや本当にちょっとまた北九州いつ帰ってくるんだろうね。帰ってくるっていうかね。
いや、というか何城
出るのかね。
今
出
したでしょ。北上のはずだね。
はい。
なん
たる、はい、南下ですね。
なんか本当に自由よね私たちね、本当に。なんかねやりたい放題ですけれどもね、まあ、あの一応名目上は北海道を目指してるんです。
そうですね。
そうなんです。
そうですね、
はいはい、なので、まあ、行って帰ってきた時にはまたいろんなことがね、うん、あの村が、うん、半分できてるかもしれませんしね、うん、今何でも早いですからね、
うんうん、やろうと思えば、
はい、
う
ん、
本当に早いね。
ちょっといろいろまたその
そんなに若者もね40人もいるん
で、そうそうそうそう
そう
そうそ
うそうそうそうだと思います。
楽しみにしています。
楽しみながらやります、
はい、楽しみながらやってください。いやもうじゃあまたね帰ってきた時またお話、うん、ゆっくり聞かせていただきたいと思いますので、ぜひぜひ、うん、はい、その時はぜひよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
でね今日ねまたね旅のじゃなくて、ラジオの最後にですね、うん、私のお友達そのハブケイスケ君、
ハブケイスケ
さん、ね、日本を縦断しながら、うん、一人でね、うん、あの音楽やりながらね今結構メジャーになってきちゃってですね、うん、はい、あのHMV とかでも CD が売られるようになってきたらしいですよ、う
ん、かっこいいですもん。
つい最近のあの、うん、Facebook に載ってましたけどもね、うん、彼のね一曲で私すごい大好きな曲、うん、あの One Day One Life、
いいですね、
という曲を聴きながらお別れしたいと思います。
はい、
はい、
旅の途中で過ごしてく日々の中、出会いと別れのヘビーローテーション、その度に何を思う、ため息吐いた昨日もあるけど笑い合った今日もあるさ、面白い、この先に何が